本日の聖書箇所を読みいたします。ルカによる福音書1章67節から80節、主法には2章とありますが1章の間違いです。ルカによる福音書1章67節から80節、新約聖書の102ページ後ろの方の102ページです。ルカによる福音書1章67節から80節、新約聖書102ページお読みいたします。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に呼ばれる。主に下までですか。すいません。呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。宣教、愛と許しのクリスマスと題して末盛牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにして多くの方々と共にあなたの御前に集い、礼拝を捧げられるこの幸いに預かることができましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日も私たち集いし一人一人の暗闇をあなたが光照らしてくださり、御言葉をもって私たちを励ましお導きください。今日も私たちのために尊い神の子なるイエス・キリストが、その神の御蔵を離れて私たちのところに来てくださった、その喜びを知る今日のこの礼拝となりますように、どうか聖霊様豊かにお一人お一人のうちに働きかけ、また語りかけてくださいますようにお願いいたします。やめる兄弟姉妹が多くおります。主よ、どうぞ憐れんでください。どうか主よ、それぞれの場所にあってあなたがその病を癒してくださり、どうか解放を与えてくださり、喜びの知らせを告げてくださいますようにお願いいたします。また様々な諸問題の中に私たちは日々置かれております。どうか主よ、その一つ一つにあなたが解決を与えてください。今日も御言葉をどうか私たちに与えてくださり、御言葉によって生きる一週間となりますように導いてください。今日ここに集うことができたことを心から感謝し、また来ることのできない愛する方々を覚えつつ、あなたの恵みに今日預かることができますように、すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。アドベントの2週目を迎えました。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれる幸いを心から感謝いたします。また今朝は特にですね、岩戸児童センターの皆様、また恵みの森保育園の職員の皆様と共にこのようにですね、お越しくださり礼拝を捧げられる、本当にこの幸いを感謝いたします。心から歓迎いたします。今日も聖書の御言葉に耳を傾け、誠の救い主であるイエス様のこのご降誕、クリスマスの恵みに共に預からせていただきたいと願います。今朝は愛と許しのクリスマスと題して御言葉を取り継がせていただきます。 皆様にとってクリスマスの楽しみ、喜び、それは一体何でしょうか。先々週、教会では子どもたちと一緒にこのクリスマスのですね、クリスマスツリーの飾り付けや、またこの礼拝堂のですね、クリスマスの飾り付けを一緒にしました。またですね、先週もプレゼントの話をしましたけれども、クリスマスには特に子どもも大人もプレゼントが楽しみですね、美味しいものを食べることが楽しみ、またお仕事をしている方においては冬のボーナスが楽しみというですね、方もいらっしゃるかもしれません。また家族の楽しい時間を楽しみにしておられる方もいるかもしれません。私の今年のですね、クリスマスの一つの楽しみは、長年にわたって計画しまで行ってませんでしたけれど、思いはありましたが、なかなかですね、工事まで至らなかったこの教会の看板ができるということです。今もうすでにですね、ご覧になった方いらっしゃるかと思いますけれども、まあ今週中か来週中、クリスマスまでには看板がですね、つく。これが今年の私のクリスマスに向けての一つの大きな楽しみです。先週、早速正面のブロックが壊されて、そしてスチールのですね、この枠がつきました。そしたらですね、ここを通った子どもたちがそこに集ってですね、あ、何これ、どうなっちゃったのって言ってですね、この枠に頭突っ込んだりなんかしながら、外から見て、あ、面白いな、どうしてこうなっちゃったのって、あんま関係ないと思うんだけどもですね、なんか頭突っ込んだりしながらですね、キャッキャッキャッキャして、何これって言ってですね、あ、楽しみにきっとしてくれてるんだなと思ってですね、私も上からニコニコしながらその様子を見ておりました。きっとですね、看板ができたら皆様に立ち止まって見ていただけるのではないかと期待しながら、喜び待ち望んでおります。本日ご一緒に購読をしましたイザヤ書9章旧約聖書の1073ページから記されております、このイザヤ書9章、これはクリスマスの出来事、つまりイエス・キリストの誕生、これからの700年前、ほぼですね700年前に書かれたと語られたと言われております。神様の御言葉を人々に伝えるこの預言者イザヤという人、この人を通して9章のこの御言葉、預言ですね、インマニュエル預言、クリスマスの預言がなされた。ちょっと9章の1節2節を読んでみたいと思います。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。あなたは大きな深い喜びと楽しみをお与えになった。先ほどクリスマスの楽しみは何ですかと聞きましたけど、別に楽しみがない場合も多くあるかと思います。別にですね、そんな喜びだの楽しみだの、それこそ逆に周りがですね、この街が賑わっているのがなんかもうイラつくというかですね、憎たらしくもなってしまう、まあ、そういうですね、場合も状況によってはあるかもしれません。でも今日聖書が語っているこのイエス・キリストの誕生、クリスマスの出来事は大いなる楽しみ、深い喜びを与えるものである。そのように聖書は書き記しています。それはちょうど収穫を待つ農夫たちが、農夫たちの一番喜ばしい楽しみな時は収穫の時です。自分が蒔いたものが実を結び、そしてそれを刈り取る時です。その時、刈り取る時の喜びのように、もしくは戦った者たちがその戦いに勝利し報いを得るように、そのような深い喜びと大きな楽しみが闇の中を歩む民、また死の影の地に住む者たちの上に与えられる、光が輝いていく、これがクリスマスの記事であります。クリスマスは人々にこの大きな喜びと、そして楽しみが与えられる日だということを聖書は記しています。そしてこの喜びのために、五節のところで、一人の緑子が私たちのために生まれた。そしてこれは万軍の主の熱意が成し遂げた。 私たちのその暗闇に住む者たち、主の影の谷を行く者たち、そのような者たちに大いなる光が輝き、喜びと楽しみが与えられる。それは万軍の主の熱意が成し遂げた。そうです。クリスマスは万軍の主であられるお方、全知全能の神様、この世界を作られ、人を作られたお方の熱意、情熱、パッションですね。パッションによって、クリスマスは偉大な神様の愛から生じたものであります。神様の溢れる愛が、クリスマスの出来事、すなわち一人の緑子が私たちのために与えられる。この緑子を世に生み出したのは、神様のパッション、情熱から発せられたことである。今日は聖書箇所においてルカによる福音書をご一緒に開きました。一章の67節からのところを司会者の方に読んでいただきました。お開きになる方は102ページの方です。ここにそのことがはっきりと書かれております。102ページのルカによる福音書一章の78節を読んでみますと、これらは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。これらは我々の神の憐れみの心。クリスマスはすなわち神様の憐れみの心から天より明け物の光となるイエス・キリストがこの地に来てくださって、それを喜び祝う、そのクリスマスは神の憐れみの心から生まれた。この憐れみの心というのはですね、この新約聖書というのはギリシャ語で、言語でですね、言語はギリシャ語で書かれているんですけれども、これはですね、憐れみの心という、この憐れみという言葉は、言語の意味は、蝶がよじれるという意味です。すなわち、その人を思ったときに、蝶がよじれるほどの、そういう思い、断腸の愛というふうにですね、教会で言いますけれども、断腸の愛、蝶がよじれるほどに、思いを持って、神様がこのクリスマスの出来事をなさってくださった。それは、暗闇と死の影に座している者たち。先ほどのイザヤ書の言葉によるならば、死の影の地に住む者たち。ここで座しているとかですね、住む者というふうな言葉が出てきましたけれども、これは、もう座しているということは、これ英語でドゥエルというんですが、もう住み込んでですね、住みついてしまって、座り込んでしまって、自分の力ではそこから動くことができない。例えば長年ですね、引っ越しをして長年、自己ですね、家をずっとその家を保っていると、何十年そこに住んでいると、なかなか新しいところに引っ越すのは気が重いものです。もう最初からそこであるならば、なおのこと、そこから新しい地に行くことは、非常に私たちにおいても難しいことです。そのように長い間そこに座ってしまった、居座ってしまった、長い間そこに住み込んでしまった、座り込んでしまった、そういう状況の者たち、暗闇の支配の中にいる者たち、その者たちに77節、罪の許しによる救いを知らせるために、父なる神様が蝶がよじれるほどの思いを持って、愛を持って、一人子イエス・キリストをつけてくださった。これがゴスペルです。福音、日本語では福音と言います。またグッドニュースですね。まさに喜びの良い知らせ。その良い知らせとは、暗闇に座り込んでいる。私たち自分の力では動き出すことができない。お引越しすることができない。光のもとに行くことができない。そのような者たちに天よりの力を持って私たちを光へと引き上げてくださる。暗闇に住む者にとってはこれ以上の喜びはありません。それではこの暗闇に座したる者、それは一体どういう人たちのことでしょうか。聖書は、それが 私たちすべて人間の状態であると書いております。例外なくすべての人たち、ここに集った皆さん、私、この地域の人たち、全世界すべての人たちが、この暗闇に座している者たちである。先ほども言いましたように、暗闇に座しているとは、座り込んでしまって、そこから自分の力では動くことができない。自分の力ではそこを立って新しいところに行くことができない姿です。すなわち罪。この罪の力の支配の中で、もしくは様々な人生に起こる諸問題、病の現実の中で自分の力ではどうすることもできない、無力のただ中に置かれている私たち人間の状態です。パウロという人はですね、私はしたいと思っていることはせずに、いけないと分かっていることをしてしまう。私はなんて惨めな人間なんだろう。そのように語りました。人を愛しなさい。教会では人を愛しなさい。敵を愛しなさい。祈りなさい。信じなさい。ですね。そういうことが語られる。でも、分かってはいるけど、許すことができない。愛することもできない。引き受けることもできない。分かってはいるけれどもやめられない。タバコの力であれ、これからですね、年末で皆さんお酒を飲むことも多いかもしれません。お酒の力であれ、飲みすぎちゃいけないということは分かってるけれども、その一歩手前がとどめられないという方がですね、教会にもいるかもしれません。私の家族にもいるかもしれませんですね。そういうですね、分かってはいるんです。でもあと一本ですね。あとちょっとだけ早く帰らないと怒られることは分かってる。でもあと一分だけが10分になってですね、30分になって1時間になっていく。分かっちゃいるんだけれども、それをとどめる力がない。さらに言えば、それを罪だと分かっていること、自分が暗闇に座していることが分かっているからならまだいいけれども、いや、それさえも私たちは分からない。自分が暗闇にいること、自覚していればいいけれども、その罪さえも気づくことができない。いや、当たり前でしょ。別に、当然、あの人が嫌なことしてきたんだから怒るのは、これ当然のことでしょ。あの人が悪いんだから許されないのは当然のことでしょ。そんな私たちの姿、これがまさに暗闇の力に圧倒されてしまって、そこに座り込んで意志を持ってしてもどうにもならない状態、その状態が私たちのこの暗闇に座しているものの姿です。私たちは誰一人として自らの力で意志でその暗闇を出て光の中を正しく生きることはできないのであります。誰かが暗闇に座り込んでいるその場所まで来てくれて、私を引き上げてくださらないと、私のその沼にまで来てくださって、降りてくださって、私をその沼から引き上げてくださる、その誰かがいないと、光の中に映ることができない。それが私たち人間の姿です。その私たちに腸がよじれるほどの思いを持って、父なる神様はすべての人のために、すべての人間のために緑子イエス・キリストを使わされました。誠の光であるイエス・キリストが暗闇に座している者たち、私たち人間のその罪のど真ん中、そこまで下ってくださり、私たちの一切の罪を引き受けて、十字架で、本来私たちが罪人であるゆえ、私たちが犯した罪であるゆえ、私たちがその報いを受けなければならない。悪いことをしたら当然子供たちも怒られます。それと同じように悪いことをした私たちが神様からですね、怒られるべき存在、叱られるべき存在、裁きを受けるべき存在でしたけれども、その裁きをすべてこのイエス様が引き受けてくださった。 そして私たちをその暗闇から引き上げてくださり、正しく生きることができるように、自力ではない天よりの明け物の光、神様の力によって正しく生きることができるように、幸いな人生を生きることができるようにしてくださったのであります。私たちはただこのお方を信じるだけで罪の許しによる誠の救いを得ることができる。暗闇から解放され、光の中を神と共に生きることができる。今日聖詩で読んでいただきました、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマニュエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。すなわち私たちがどんな状況下に置かれたとしても、人生には様々な困難があります。病に置かれる時もあります。家族が誤解することもある。愛する者が死んでしまうことが、いろんな悲しみの中、喜びだけではない、そのようなどんな状況の中、時に死を覚悟するような、そのような現実の中に置かれても、インマニュエル、神我々と共にいます。その状況の中においても、このお方が最後まで責任を取って導いてくださる。そして最後、天国の約束を与えてください。この地上を終えても天国で永遠に生き続けることができる、この約束を与えてくださったのが一人子なるイエス・キリストです。この方を信じる人生、なんと幸いな人生でしょうか。暗闇がないとは言いません。問題がクリスチャンになったら起こらない、イエス様を信じていれば問題は何もない、病も起こらない、そんなことはありません。そうではなく、どんな人においても等しく起こってくる様々な人生の問題、けれどもイエス・キリストが最後まで共にいてくださり、どんな時でも私たちのうちに平安を与えてくださる、喜びを与えてくださる、その暗闇の淵にあっても楽しささえ覚えさせてくださる。頭がおかしくなったとですね、思われるような、そういう状況かもしれない。でもそれでも神様の大いなる愛は私たちに喜びを与えてくださるのであります。クリスマスの大いなる喜びとは、この父なる神様の愛を知り、私たちにどんな罪があろうとも、イエス様が十字架で私たちの過去、現在、未来、すべての私たちの罪を引き受けてくださったことを私たちが信じ、罪から許され、暗闇から、すなわち様々な罪の束縛から私たちが解放されて、この地上にあって救いの光の中を、喜びの中を生きることに他なりません。なぜなら私たちはどんなに外側で綺麗に装っていても、どんなに私たちが外側で取り繕っていても、私たちの内側は神様の前で明らかだからです。私たちの暗闇は神様の前ではすべて明らかにされているからです。そして私たちはその暗闇を内側に潜めている以上、持ち続けている以上、罪をそのままにして私たちが生きるならば、私たちは決して平安を得ることはできません。どんなに周りの環境が整っても、私たちの内側が誠の平安に預かっていなければ、私たちは幸いな人生を歩むことはできません。聖書は、罪の支払う報酬は死であるというふうに書かれています。やがてその罪は様々な問題を引き起こし、そして最初は小さかったけれども大きな力となって私たちを支配するようになってしまう。けれども、そのような暗闇に死の影に座り込んでいる私たちに聖書は今日教えてくださいます。このによって、暗いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くのである。ここに例外はありません。すべての人々に訪れた明け物の光なるこのイエス様は、どんな暗闇からも私たちを引き上げ、お救いになることがおできになります。 先ほども言いましたように、それは罪の現実だけではなく、家族の問題や健康の問題や仕事の問題、人生に起こってくる様々、自分の力ではどうすることもできない、解決のすることのできない問題かもしれません。しかしそのような暗闇をも、まことの光なるイエス様に勝るものはありません。そのすべてのただ中に生きてお働きくださり、すべてを益としてくださる、すべての呪いと思えるような現実を祝福に変えてくださる、その方こそがイエス・キリストであります。詩編の中でダビデという王様はこのように語っております。あなたには闇も暗くはなく、夜も昼のように輝きます。あなたには闇も光も異なることはありません。あなたにとって、すなわち神様にとっては、どんな闇も光に照らされることができる存在です。どんな暗闇をも祝福に変えることができる全知全能なる方にとって、どんな私たちの現実暗闇も決してそのまま放っておくに値せず、誠の光の中で夜も昼も輝くようにさせてくださる、それが神様の大いなる愛と私たちに注がれた許しであります。この深い喜びと大きな楽しみに、私たちこのクリスマスの時、一人一人が預かりながら、本当の喜びに、また平安に預かっていくものでありたいと願います。最後に一つ皆様にクリスマス恒例のといいますかですね、もう聞いている方たくさんいらっしゃるかもしれませんが、三浦綾子さんの下切り雀のクリスマスのお話を皆さんにして、このメッセージを閉じたいと思います。多分日本人はほとんどの人がこの下切り雀、最近の子もはどうですかね、最近の子も読みますか、保育園読みますかね、下切り雀は古いお話ですから、最近はもしかしたら読む子供は少ないかもしれませんけれども、このですね、まあ、古くもなくですね、この日本人はほとんどの人が、まあ、この下切り雀のお話を知っているかと思います。意地悪なおばあさんが、まあ、雀をいじめて、そして雀の舌をちょん切っちゃってですね、そして優しいおじいさんがそれを助けてくれる。そういうですね、まあ、お話です。そして最後に素晴らしいプレゼントをもらう。けれども、この三浦綾子さんのお話は、ところが、このお話にはもっと深いストーリーがあるとですね、この三浦綾子さんが書いたのが、下切り雀のクリスマスという話です。何度も聞いているお方があられると思いますので、またかと思わずにですね、新鮮な気持ちで聞いていただければと思います。今日語られた、初めて語られるお話のように、私も聞きたいと思いますが、このですね、スズメのチーコ、これは下を切られてしまう、まあ、チーコちゃんですね。チーコちゃんがある日お腹を空かせて、そして、おばあさんがですね、この障子針に取っておいたこの海苔をきれいに食べてしまった。そのことによっておばあさんの怒りを招き、そしておばあさんがですね、なんだこのチーコって言って舌を切ってしまいます。もうチーコはですね、本当痛くて悲しくて自分のお宿に帰っていきます。しばらくこのチーコが来ないのをおじいさんは心配になり、チーコを森の中に探しに行きました。するとそこにはスズメのお宿がありました。居酒屋ではありませんですね。なんか聞いたことあるなと、昨日準備しながらなんか聞いたことがあるなとですね、なんか昔お世話になったかなと思いながらですね、聞いておりましたが、スズメのお宿がありました。なんとその日はそこで、まあ、教会学校の、今日もですね、子供たちいますが、教会学校のクリスマス礼拝が行われていた。スズメたちは喜んでおじいさんを迎えて、そしておじいさんは聖書のお話からイエス様のお話を聞き、また賛美を共に歌いながら楽しい時を過ごしました。そして帰りにチーコから、またスズメたちからクリスマスプレゼントをもらいます。謙遜なおじいさんは決して大きいつづらではなく、小さなつづらをもらって帰りました。ところが家に帰っておばあさんに話すと、その話をおばあさんに話すと、 また大変おばあさんは怒りまして、なんで大きなつづらを持ってこなかったんだ、だからあなたはダメなのよですね。そのようにおじいさんに、だからあなたはもう解消がなくて意固地なしでですね、もうむちゃくちゃおばあさんにおじいさんは言われてしまうわけです。そしてですね、おじいさんはそれを無視しながら、いやでもちょっとこのプレゼントもらったからそれを開けてみましょうよ。そしてその小さなですね、もらってきたつづらを開けてみると、そこには一冊の聖書が入っていました。おばあさんはますます怒ってですね、こんなものトイレットペーパーにもならないですね、そのようにおじいさんに怒鳴りつけます。そしてもうあなたじゃどうしようもないから、私が行って大きな素晴らしいプレゼントをもらってくる、あなたが行ったんじゃ役に立たないから私自らが行ってきましょうと言ってですね、その雪の中をわざわざおばあさんはまた森に戻りながら、森に行きながらですね、このつづらを目指していくわけです。そしてスズメのお宿を等しく見つけて、そしてスズメさんたちは、ちいこさんもですね、もうそんな舌を切ったおばあちゃんだけれども、どうぞどうぞ、もうぜひ一緒にクリスマスをお祝いしましょうって言うんだけれども、おばあちゃんは、いやいやいいのいいの、つづらをもらいに来たんだからと言ってですね、このつづらを、それで大きいのちょうだいですね、確か大きいのがあったから大きいのをくださいと言って、そして大きな大きなつづらを、もう一生懸命雪道ですよ、山道をですね、大きなつづらを喜んで、まあおばあさんは抱えて、そして山をですね、これを下っていきます。そうするとあまりにもそのつづらが重いので、またですね、横を書いたおばあさんは、ちょっと見てみたい、家に帰るまでにですね、そのつづらの中に何があるのかちょっと確認しておきたい、おじいさんに取られたら困るしですね、そう思ったのでしょうか。その場所でおばあさんがそのつづらを開けました。そしたらご存知のようにたくさんのお化けが出てきた。そしておばあちゃんはですね、もうそこに泣き崩れるようにして、助けてくれ助けてくれ、そのように叫びます。そうするとそこにある一人の人がやってきます。おばあさんにその人は優しく話しかけ、おばあさん、あれはお化けじゃないんだよ、あれはあなたの心の姿です、そのようにこの人がおばあさんに言いました。おばあさんはそのあまりにも恐ろしいですね、お化けを見ているから、いやそんなわけはありません、私の心の姿はこんなお化けみたい、そんなことはいくらなんでもありえない、そのようにその人に言いますけれどもですね、その方は一つ一つそれを説明してくださいました。そこにいた見つめ小僧ですね、これはあなたの欲深さです、本来目は二つあればいい、でも三つもある、もっともっと欲しい、そういうあなたの欲深さ、またそこには口裂け女もおりました、これはあなたの意地悪の姿です、また悪口を言う姿です、そして最後はお餅のお化けがございました。それは焼き餅ですね、人を妬む心、これらが全部あなたのおばあさんの心にある心です、姿です。それを知ったおばあさんはさらに泣き崩れて、私がどんなに醜く恐ろしい人間であったかよくわかりました、私はなんと罪深い人間なんでしょう、許してください、そのようにその人に言いました。するとその人は、罪深いのは決してあなただけではありません、すべての人が、子供から大人までみんなそのように生きているんです、自分さえ良ければいい、自分の家族さえ幸せならいい、自分が一番上に立っていたい、誰かが優れていると妬みを覚える、足を引っ張りたくもなる、許せなくもなる、それはみんなの姿です、そのようにその方が言いました。そしておばあさんは、あなたは一体誰ですか、そのようにこの人に聞きます。すると、私はイエス・キリストです、そのように答えました。そしてですね、おばあさんはすかさず、ちょっと聞いたことがないですね、人生でちょっとイエス・キリストっていう人はちょっと聞いたことがない、初めて聞いた名前なんですけれども、ご商売は何ですかって言ってですね、このイエス様に聞くわけです。そうするとですね、イエス様もですね、ちょっとその絵本の中で商売って言ってですね、ちょっと頭をかしげながら、 けれどもイエス様は、私の仕事は人の罪を二のですね、罪を背負う仕事です。私の仕事は人の罪の重荷から救う仕事です。人の罪を代わって背負うのが私の仕事です。それが私の商売です。そしておばあさんのその重たいつづらを私が背負ってあげましょう。おばあさんは喜んで、あなたの罪は許されました、その言葉をイエス様から聞いて喜んで、本当にいいんですか、本当に私は許されるんですか、私はこれを負わなくていいんですか、あなたは負わなくていいです、私がそのつづらを負います、そのようにしてイエス様が引き受けてくださいました。それを見ていた周りの人たちがですね、何人かそこに集まってきます。少年や、また人を殺してしまった男性もそこにおりました。そして、私のも許されるんですか、私のつづらも引き受けてもらえるんですか、そのように人々が集まってきます。するとその方は、私がそれをも引き受けます、そのようにしてイエス様のですね、このつづらはどんどんどんどん重たくなっていく、そのように話していますと、そこに、まあ、ニコニコしながらですね、このおじいさんがやってくるわけです。優しいおじいさんと言われている、このおじいさんが、もうですね、ぜひ絵本をお読みになる方はですね、この、そのページをですね、昨日準備しながら見て、あ、この、ここでニコニコやってくるかっていうですね、このみんなが、くださいってやってるところ、おじいさんはまあもうですね、我が物顔でこのニコニコニコニコ、あ、どなんかありましたかっていう感じでですね、やってくるんです。そして、あ、イエス様とあなたのことでしたか、僕はですね、ちょっと前に教会学校でそのちい子たちのですね、スズメのお宿で、あ、イエス様あなたのことを聞いてました、そしてあなたのクリスマスのこの誕生日、このお祝いをしたところです、みんなと一緒に喜んでお祝いしてきました。そしてですね、このおじいさんはさらに続けます。ところでイエス様、私はこのおばあさんのように欲深くもない、意地悪でもないことを感謝します。この人殺しのようなものでもないことを感謝します。私は何一つ罪を犯さずに正しく生きてきましたから。あなたに負わせる重たいこの重荷が何一つないことも本当に感謝します。だからあなたに迷惑をかけるには及びません。本当に私は幸いです。もうニコニコしながらですね、おじいさんがそのように言いました。するとイエス様はどうされたでしょうか。非常に悲しい顔をされて、そうでしょうか。世界中に正しい人はどこにもおりません。ただの一人もいません。そこでおじいさんはやめておけばいいのにですね、さらにそれを聞いたおじいさんは、え、もうすごいんですよ、その表情もですね、え、今なんてですね、正しい方がいない？ここにいるじゃないですか、と言ってですね、イエス様に、え、もう全然わからないという感じでですね、正しい人ならここにいますよ、イエス様初めて会うことができましたねぐらいの思いでですね、イエス様よかったですねぐらいの思いで、おじいさんは、ここに私がいるじゃないですか、私を見てください、そのようにおじいさんはですね、イエス様に言います。確かに下切りスズメのおじいさんは、誰もみんな欲のない人、優しい人間だとそのように聞いています。私には何の罪もありません。そのような正しいおじいさんだと私たちは聞いています。そしておじいさん自身もそういうふうに言われてるじゃないですか。私はみんなに愛されて、みんなに親切しているおじいさんだと言われてるじゃないですか。申し分ないと言われてますよ。そのようにおじいさんは言います。するとイエス様は、あなたの後ろをご覧なさい。後ろを振り返ってみなさい。そうするとですね、そこには大きな天狗のお化けが立っていました。これこそがあなたの姿です。あなたの本当の姿は傲慢です。自分には全 全く罪がないと思っている姿、これ以上に大きな罪はありません。神様が一番嫌われる罪です。あなたはおばあさんよりも罪深い。自分を正しいと思い、おばあさんのを心の底では馬鹿にしている。自分の方が立派だ。そしておばあさんはいつも蔑んでいる。その罪こそが最も神様が嫌われる傲慢の罪ですよ。その罪の姿を知ったおじいさんは、その時心から泣き、そして自分自身の姿を知りました。ああ、確かに今まで自分は正しい人間、いや、決してそうじゃない。心の底ではいろいろな醜い姿があったのに、それをすべて隠してきて、でも私をも許されるんですか。イエス様は、あなたのつづらも追いましょう。そのようにして追ってくださいます。最後、そのつづらを追ったこのイエス様は丘に登り、そして十字架に向かわれていきました。最後ですね、この絵本の素晴らしいところは、その最後にこの人を殺してしまったこの人が出てくるんですけれども、この人がこのように言います。どうしてみんながクリスマスのお祝いをするのかが今初めてわかりました。こんなヤクザな俺の身代わりにイエス様は十字架にかかられた。それが今よくわかった。クリスマスの喜びとはここにあります。なぜこれがお祝いなのか、なぜクリスマスが喜びなのか、今日わかった。それは私のためにイエス様が罪を引き受けてくださったから。今それがようやくわかりました。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の緑子が私のために生まれてくださった。あの人のため、この人のためじゃない。いや、今日この人が私のために来てくださった。それがよくわかりました。クリスマスはこの大きな愛と許しを知ることではないでしょうか。そして私のためにイエス様が来てくださった。私の家族に、私の家庭に、このところに、暗闇のど真ん中に、イエス様は今日お生まれになった。このことを知る喜びこそが、クリスマスの大きな祝福ではないでしょうか。そして私たち一人一人が、その愛と許しを知ったならば、私たちもまたこの地上にあって、周りにいる一人一人を、愛し、そして許すものへと変えられていくのであります。その愛は最初、父なる神様の情熱から、その愛から注がれたイエス・キリストを信じることを通して、この方を私たちのうちにお迎えすることを通して、私たちもまたイエス様のようにこの地上で罪を引き受けるものとして、黙して愛し許すものとして、この地上に誠の平和を生み出すものとして、私たちは用いられていくのであります。誠の平和は決して外側から来るのではありません。私たちの内側が変えられてこそ平和が生み出されていきます。あの環境が変われば、あの人が変わればではありません。まず私自身のうちに、愛と許しに、この神様の深い愛を知って、許されていることを知って、その時、こんなに許されているんだから、こんなに愛されているんだから、そのことを知った者は、私たち一人一人、この地上において、誠に愛と許しに生き、平和を生み出す者になることができます。それは内側において、イエス様のこのご降誕をお迎えすることができるからです。このインマニュエル、神我々と共にいます。この歩みがこのクリスマスを迎える私たち一人一人に注がれますようにと心よりお祈りいたします。この誠の喜びに預かる幸いな皆様お一人お一人のクリスマスとなることを心からお祈りいたします。ご一緒にお祈りいたします。 愛する天のお父様、今日このところにあなたが私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの語られる御言葉を通してあなたの深い愛と許しを知ることができましたことを感謝いたします。どうかどうかこの地上の暗闇の中で、また私自身の暗闇の中に誠の光となって来てくださったイエス様のご降誕を私たちが心から喜び祝うものとならせてください。今日集ったお一人お一人のうちに、今日の御言葉とともにイエス様あなたご自身がお宿りくださり、お一人お一人の人生を豊かに祝し幸いなものとしてくださることを信じて心より感謝いたします。どうぞこの教会に、またこの地域にあふれるあなたのご愛が豊かに注がれていくクリスマスとなりますように、どうぞ私たちをも用いてください。そしてどうか私たちが家庭においても、また職場においても、すべての場所において暗闇を光らせる光となり、愛と許しをもって私たちが生きるものとならせてくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。